さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは佐藤雄一監督作シティハンターです。まずあらすじですね。眠らない街新宿で、サイバリオと相棒の牧村秀幸は飼い猫探しから裏社会でのトラブルの後始末までありとあらゆる依頼をこなす名コンビだった。ある日、失踪した有名コスプレイヤーくるみを探してほしいという依頼を受けた2人は見事に尻尾をつかむが、あと一歩のところでくるみを逃してしまう。この頃、新宿では謎の薬物による暴力事件が続いており、くるみを追う道中で牧村は大きな手がかりをつかむものの、何者かの手によってこの世を去ってしまう。その場に居合わせた牧村の妹香織は亮に兄の仇を討ってほしいと懇願するが、亮は有無を言わさず香織を突き放すのだった。という物語。出演キャストには鈴木亮平さん、森田美里さん、安藤正信さん、花村飛鳥さん、杉本哲太さん、木村文乃さん、橋爪功さん他。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品として4月25日より配信が開始されております。早速単刀直入に感想を言わせていただきますが、もうめちゃくちゃに面白かったです。本当に素晴らしかったですね。ちょっと愛おしいというか、なんなら今年のベストに入れたいぐらい個人的にこの映画大好きですね。一応前提としては、僕は原作エンジョイ勢でして、漫画アニメまあまあ見てるぐらいで、まあ、ひな形は一応知ってるぐらいです。なので原作やアニメを読み込んでる方とはちょっと感触が違うのかもしれないですが、まあ映画っていうのは間口が広いコンテンツですから、それぐらいの位置の人間の感想だと思って聞いていただけるとありがたいですと。まず引き合いに出したいのが過去の実写映画2作ですね。ジャッキー・チェン主演のシティハンターとフィリップ・ラショー監督主演のフランス版シティハンター、史上最高のミッション。ジャッキー・チェンのシティハンターは、まあ、全く別物というか、ほぼカンフー映画だったので賛否両論を、まあ火の方が多いかもしれないですけども、賛否両論を呼びましたが、ジャッキーがサイバリオを演じるってだけでも個人的にポイントが高かったのもあって、割と僕は嫌いじゃなくて、美女たちがいるプールに最後飛び込んでね、お色気要素を出してシティハンター感を出すっていう姑息なやり方とかもね、未だに記憶に残ってますけども、コアな原作ファンからの評判はあんまり良くなかったと、まあ、聞きを読んでおりまして、それがあってのフランス版シティハンターと。これが大変に素晴らしくて、ちょっと下品すぎるところはありましたが、原作へのリスペクトが十分に感じられる内容になっていまして、何より日本を代表するコミックの一つを海外でこういう噛み砕き方をしてくれたっていう嬉しさもあったりで、そして何より香織を演じたエロディ・フォンタンのビジュアルがね、もう香織そのもので、この人以外考えられないだろってぐらいだったんですが、そういった羅生監督の原作への理解が映画にしっかり投影されたこともあって、これ以上のものはもう作れないんじゃないかっていうぐらいに非常に好評を博したわけですが、からの満を持しての日本版シティハンターと。フランス版の完成度からあんまり期待というか、作らなくてもいいんじゃないっていう不要論も見受けられまして、僕もどっちかっていうとそっち側で、正直再生するまで期待は全くしてなかったんですけども、結果的にハードルが低かったからっていうわけでもなくて、単純に素晴らしい作品に仕上がってました。むしろこれこそが正しいシティハンターだよなと思わせるほどでしたね。それでなんでこんなに面白かったのかっていう要因を探っていきたいんですけども、やっぱり鈴木亮平さんの力はかなり大きかったかなと。記事を少し読んだんですけど、鈴木さんは原作の大ファンだそうでして、脚本の制作段階から結構深く関わったとのことです。自分がサイバリオを演じるにあたって、当然体を張らなきゃいけないってことは重々承知でしょうし、おそらくフランス版を見ている上でどうすれば映画の質を上げることができるのかっていう 演者としての自問に対する答えを形として見ることができるんですね。これがなかなか見ものでして、パンツ1枚で踊ったりする体の張り方や、ものすごいレベルの高いアクションだったり、軽妙で笑えるコメディ要素だったりが見事に融合していました。サイバリョウの魅力って、女性や仲間への垣根の低さや優しさと、敵や巨悪への容赦のなさ、凄み、そしてシンプルな強さとかのギャップだと思うんですが、それが説明することなくしっかり表現されていましたし、そういうところでも鈴木さん、ものの考え方が非常にスマートだなと。じゃあパン一で自分踊りますんでってなかなか言えないし、できないですよ。変態仮面の時もそうでしたが、本当にすごいなと思います。そして作品の質を何段階も底上げしたのが巧妙な時代設定ですね。原作の連載が開始されたのが1985年とのことですので、それを現代にアップデートするわけですが、これがまた絶妙で、駅の伝言板なんて今の若い人なんてあれが何なのか知る由もない。まあ僕も実物は多分見たことないですけど、そういったシティハンターとして重要なアイコンは残しつつも、SNS やスマートフォンのようなガジェットを登場させて、シナリオに対してしっかり活用することで現代として認識させることに成功してますし、東京新宿っていう舞台を少し過剰にね、色をつけることでシティハンターの世界観に対してものすごくうまく土台を作ってるんですよね。残すべきレイヤーと消すべきレイヤーの取捨選択、非常に繊細な調整をしたなと頭が下がる思いですね。しかもコンプライアンスですね。昨今ではこの辺が大変厳しくなっておりまして、ちょっとでも匂わせる行為やね、言動があると、まあそういった界隈から全力で叩かれるわけですが、シティハンターといえばお色気要素や下ネタですから、どこまで攻めるのかっていうところも見どころだったんですけども、もっこりというキーワードはそのままに、攻めすぎず守りにも徹していない、本当にギリギリ、それでいて不愉快に感じさせない下品さ加減ですね。制作人のインタビュー記事を読んでみると、サイバリョウが女性に対して物理的にも精神的にも絶妙な距離感を持たせたっていうふうにありまして、確かにそうだなと。いやらしいセクハラまがいの行為が一切ないにもかかわらず、ちゃんとサイバリョウになっている、ちゃんとシティハンターになってるんですよね。これも本当に見事でしたね。そして肝心のストーリーなんですが、これもちょうどいいというか、劇場版アニメの方は僕ちょっと抑えてないのでわからないんですけども、テレビアニメスペシャルの時ってこういう話だったよなと。敵の根源は叩けないけども、飛んできた火の粉は振り払うみたいな、コメディ部分とシリアス部分のメリハリもしっかり効いていましたし、何より涼と香りのコンビの始まりの物語ですので、シティハンターとしてここから始まる一作として非常に重要でありながらも贅沢な内容に仕上がったと思います。海坊主のような人気キャラも登場するでしょうし、間違いなく作られるであろう続編が今から僕は楽しみです。ということで、最後に出演キャストについて触れておきますと、鈴木亮平さんは先ほど述べた通り文句なしですし、香りを演じた森田美里さんも良かったですよね。ビジュアルの酷似さっていうのはエロディフォンタには勝てませんでしたが、日本人として実際考えたらああいう感じだよなと納得させられましたね。もう少し髪型とか寄せても良かったのかもなとも思いますが、まあ、象徴的なハンマーっていうのもね、しっかり登場しましたし、鈴木さんとの掛け合いで次回作もまた我々を楽しませてもらえるのではないでしょうか。他にも安藤正信さんや木村文乃さんもかなり良かったですし、本当にキャストについても申し分ない。これで納得できなかったら漫画の実写化全部ダメみたいな話になりかねないのと。誰でもどんな目線からでもしっかり楽しめる作品だったと思います。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、 はっきり言ってこのシティハンター見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。シティハンター、日本産の結構楽しい映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。